はい、ということで今月の課題本はですね、脳のワーキングメモリーを鍛えるということなんですけれども、そのタイトルの通りですね、この本を通して皆さんでワーキングメモリーを鍛えていきたいなと思っています。で、私の本当の専門分野は潜在意識で、潜在意識にワーキングメモリーが寄与する部分っていうのはあんまりないっぽいんですよね。むしろ潜在意識がすごく優位になってる時っていうのはワーキングメモリー若干オフになってるというか、ちょっともう関係ないみたいになりがちなんですけども、関係があるとしたらどういうことかっていうと、ワーキングメモリーが鍛えられてる人は潜在意識につながるのもうまいなって気がします。もしかしたら他にもいろいろなつながりがあるかもしれないし、これからの研究でそういうのも分かってくるかもしれないんですけども、まだ今では分かってなくて、私の体験ベースで言うとそんな感じかなと思っています。先天的にもしくは何かしらの遺伝的体質によって、初めからなんか大脳基底核を中心とする潜在意識が強い人っていうのはいるんですけれども、そうじゃない場合はですね、なんかセオリーとしてはワーキングメモリーを鍛えていってから潜在意識に行った方がなんかうまくいってるような気がしています。で、ワーキングメモリーが大きいか小さくないか、それがそもそも皆さん分かってないと思うんですけども、一般的には IQ テストではわりかし測れるんじゃないかと言われてるんですけども、 IQ テストもそんなに単純ではなくて、ワーキングメモリー以外のところも入ってくるので、単純にワーキングメモリーだけっていうわけじゃないんですけども、一般的に言われてることプラスして私も経験して思うのが、ワーキングメモリーが大きい人っていうのはどういうふうに見分けるかっていうと、ざっくり言うと、例えばセミナーなんかを受講して、今日は何学びましたかって言った時に、なんか最初の方のこととか最後の方の頃しか覚えてない人っていうのはワーキングメモリー狭いかなって気がします。あと物事をやっぱ断片的にしか見れない人、総合的に物事を考えられない人はなんかワーキングメモリー小さいのかなって気がします。ワーキングメモリー大きいなっていう人の場合はですね、なんか一つ教える10で返ってくる人とか、それから、複数のことを頼んでもわーってならない人とかはやっぱワーキングメモリー大きいかなというふうに思います。あとワーキングメモリーが大きい人って人生充実しやすいかなと思うんですよね。ワーキングメモリーっていうのは同時に複数のことをやることを許容するエリアなので、例えば仕事もしつつ体もちゃんと鍛えて、家族とのや友人との時間も大切にしつつみたいなことになってくると、ワーキングメモリーがどうしても必要になってきますんで、なんかやっぱ人生の充実度もワーキングメモリーに関係するのかなと私は個人的に思ってます。個人的に思ってるというか、コンサルしてて感じるところではあります。なので、そこら辺をもとに皆さん自分のワーキングメモリーいかほどかっていうのをちょっと一回考えていただいて、で、じゃあそれをねどうトレーニングしていくかっていうのを次回の音声でお話ししていきます。